101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。34度、5度なんていう日が続きますから、今年は本当に暑い夏、そんな感じがしてますけれど、この暑い最中ですけれど、今日はお尋ねするところがありまして、西宮市湯葉町2番というところへお尋ねしてきています。実はここにお住まいの松田桃代さんという方が、とっても長く西宮にいらっしゃいますし、ご主人のお話やらお父さんのお話やらを通じて古い頃の西宮のことをよくご存知ということで、ちょっとお話聞かせてくださいということで、こちらへお邪魔いたしました。実は松田さんのご自宅に上がり込んでお話を聞こうという、こんな始末で。松田さん、こんにちは。
こんにちは。お暑い中をね、ようこそおいでくださいまして、わざわざ
厚かましく上がりまして、
お邪魔いたしております。お待ち申しておりました。
松田桃代さんとおっしゃるんですけれど、西宮に来られたのは、はい、西宮でお生まれじゃないんでしょ。
はいはいはい。
どちらで？
稲川町ですけどね。
稲川町ね。
ここに参りましたのは、主人が復員して、はいはい、昭和23年の1月に主人と結婚するために西宮に来ました。
その時はどちらにお住まいでした？
川沿い町。
西宮市川沿い町。
川沿い町。
というと、あの今図書館があるあの辺り、
そうです、
筑後川の堤防の際ということ、
はいはいはい、
松林の、
ちょうど海とこらやの駅の中間ぐらいを下がったところです。
とっても大きなお家がたくさん並んでる立派な住宅街やったと思いますが、その当時はどうでしたですか？
まあ、うん、まあそんな
でした ね、 そんな感じでしょ、そして海が近い、
海が近いからね、水着着て海へ、
家から水着で海へ行ける、はい、海水浴、
はい、それでそのまま帰ってきて、また、
昭和23年いうと、まあ、終戦間もないですけれど、
はい、
何も埋め立ても何もされてませんから、昔のまんまの砂浜が、
はいはいはい、
海水浴、
砂浜が広いでした
ね、
はい、
にぎやかな海水浴やったんですね。
そうですよ、この辺の海水浴場はもう有名でね、
有名でしたな、
遠浅になってるからね、
はい、
人が多いでした。それで高麗園に、はいはい、急行が止まって、
阪神電車の急行が止まった、
止まって、それでそこからそのバスで行き帰りするんです。
バスが走ってました、
はい、
あの堤防、
はい、海まで、それでまた帰り、それ乗って帰ってくる。
じゃあ海水浴のお客さんは阪神電車の高麗園からバスに乗って、
うん、バス乗って、
歩いてる人もあったでしょう。
まあほとんど遠くから来た人は歩いてない。
なるほど、その頃やったら下駄履いて歩くんかな。
下駄です、ね、下駄ばっかしでもガランガランガランガラン言うてね、
カランコロン言うて、歩いた反応がお家で聞こえるぐらい、
ね、聞こえてくるんです、近いから、それでだんだん涼しくなって、秋めいてくると、その下駄の音が透けなくなってきてね、わびしい感じがしました。
今年も夏が終わりやなという感じ、
はいはい、
それで松田さんも海水浴行かれましたか？
行きました。
そうです。それで川添町っていうのは、実は繊細に泡なんだ、なんかいくらか残ってた
んなんかね、周りは全部焼け野原、
ね、
川添町のあたりだけ残ってたんです。
そうですか。で、ご主人のお仕事は何やったんですか？
うちの主人は産婦人科の医者
で、お医者さん、でその頃はそこでお仕事されてた？
いえいえ、市民病院へ、
は
あ、お勤めに行って、
市民病院に、
ええ、
あの西宮の市民病院、
そうですそう
です、西宮の市民病院って昔はなんか双葉筋にあったそうですけど、
その頃東口でした。
戦後、
はい、
焼けたあの洋外小学校の後に、
そうそうそうそう、
学校を使って病院した、
ええ、
そこ行ってはったんです、
はいはい
はあ、そこでね、じゃあ川沿い町からやったらまっすぐ、まあ あまり遠くもない。
そうです。電車で行ったら河野寺のね、はい、こういうように行くけど、まっすぐに行けるんです。
まっすぐに行ける。
だから何回も夜中起こされてお産の度に歩いて行きました、
ね、歩いて、はい、夜中でも呼び出しは、はい、
不審尋問されてねでお産で行くとこやって言ったらもうご苦労様ですって失敬しはるんですよ警官が
そんな時代や
車ないですもんその頃、
なんで自転車ぐらい
自転車小さくか乗らないよう乗らなかったんですよ
そうですか。まあ奥さんはお見送りだけですな。そうしたらご苦労さんっての
は、ね、もう家入るか入らないかでも電話かかってくる時があります
ありますね。
それで開業する前頃はね、うん、上野先生がちょっと病気になられて佐伯先生がね、うん、それでも両方の患者はみんななんからもうここを立つ時ももうあんまり見に来れなかった。
そうです。
で父がまあ、ちょっと監督に見に来てたんです。
じゃあその抽選で帰ってこられてというお話でしたけど、
え
戦時中はね、うん、市民病院にいたはらへんわけやから、はい、戦時中はどうしてはったんですか。
その捕虜になって。
捕虜になって、うん、ということは
収容所入れられてね。
海外の、
いや終戦になってからですよ。
じゃあ終戦前は戦争中は
前はシンガポールで陸軍病院ずっと見てました。
陸軍病院ので
負けてきたからね、ずっと上の方へ逃げていって山の中で終戦を迎えたんです。
すごい経験しはったんですな。
それでそこで収容所へ入れられてね、それで帰るのが一番最後の復員戦で、
いやいやいや、
佐世保へ帰ってきたんです。
これは22、23年ぐらい、
22年ぐらいです ね。
それまでの間はず
それでその時間がもったいない、早う帰って勉強せないかんのにもう言うてね。
そうですか、
うん、イライラしたらしいですけど。
その従軍中のお話、軍員さんで言い張った時のお話で何か聞いてらっしゃることはありませんでしたか。
もういっぱい聞いてますけど、
ね、いっぱいでしょうね一番辛いなと思うようなお話あります。どんなことが忘れられないお話でした。
いや、その腸チブスになった。
腸チブスにな
りましたでしょ。それを世話してくれた衛生兵の、
はい、衛生兵、看護婦さんです
ね。看護婦さんじゃなくて衛生兵に移って、はい、それでそのよくしてくれた衛生兵が腸チブスになって亡くなったんです。
亡くなられ
た。それでそのままもうみんなもう大変な時で移動する時だったんですけども、そんな体持っていくわけにもいけないしいうので、小指を軍刀で切って、
亡くなられた衛生兵さんの
小指を切って、それで燃やして骨にして、
骨にして、
それからマッチ箱に入れて、もうこれはどんなことがあってもないち、この広島の家届けないかんから、
ご遺族に届けよう、
うん、もうずっと肌身肌さず帰るまで持って。
まあ、軍隊は自分の隊はそのものはもう戦争に負けそうになってる敗戦濃い中で北へ北へと逃げて、
北へ逃げていくでしょ、うん、だけど病後だから足が立たないから
できません。
だから松田先生はね、後で飛行機で来たらいいから言って衛生兵と残ったんですけど、
そのため
でみんな先に逃げた人はもうみんな嫌いにやられて先死んでしまったんです。
まあ、そんな戦後戦争の中の悲劇があったわけですね、はいはいはい、でまあ、それを体験されて、はい、でその自分が大事にしてはった衛生兵の方の、はい、まあ、自分の身代わりみたいになって死なはったとい う、
そ、 う
そんな気持ちなんでしょうね。
そうなんですよ。いっぱい部下はね、他のことで死んでても、ね、その人は特別だったから、ね、
でその遺骨を持って帰ってこられ、
はい、持って帰って、
どうされたんですか。
で母と一緒に広島県へ。
あ、お母さんと一緒に、
うん、一人でちょっと
広島へ
行きにくかったんか。そしたら奥さんが奥さん出てこられるまで子供が 2、3 人たたっと先に出てきて、そしたら奥さんが出てこられたけど、あの時も自分やからね、うん、もう奥さんも凛としてたで言ってね、泣いたりしなかったり。
いや、そうです。うん、すごい体験をされたんですな、はい、ご主人が。
それを渡してホッとしたいってね。
で、その後西宮の、まあ、中市民病院に
それから行った、
お医者さんとして行かはったわけ、はいはいはい、 まあ、西宮市民は皆 大勢が世話になったわけ
です。そうですよ ね、 なんかこちらは知らないけどよく先生お元気ですかとかなとか
後に、開業されて、
そうです、10年ほど勤めてね、それでここで開業しました。だから市民病院から寄せて江口で生まれたんで、だいたい小学校ができるぐらいお産させたり言ってました。
小学校ができるぐらいすごい人数ですね。まあ、随分西宮市民の、まあ、あの子作りのためにご協力いただいて
それがね、はい、あのお産婆さんで今までやってたんがね、はい、あの段々病院とかそういうところでする時代になってきましたから、はいはい、それで
求められていかれた。ああ、そうですか、うん、そういう時代やったんですね。
そういう時代だったんです
ね。人口も制限せないかんし食べていかれへんしな事情があったんでしょうね。その頃にそういうご苦労をされて、はい、開業されたのは昭和の
昭和31年。
31年、
ちょっと、うん、やっぱり3、4年は遅いでしたね、一般よりは。
そうなんですか。
もうやっぱ収容所にいたから。
ああ、そうか、
うん、
なるほどね。そんなことも経験されて、で現在のこの場所で開業されて、
はい、そうなんです。
なるほど。まあお亡くなりになったわけですけれど。
そうなんですよ、13年になりますけど。
でそのご主人が書かれたものがいくつか文章みたい残ってるんですけどね、実はこの文章がへえと思って僕も感心したんですけれど、亡き父を思いてと書いてある。
忍びてね。
あ、忍びて、はいはい、亡き父を忍びて、
はいはいはい、
松田重秀さんっていうのがご主人のお名前なんですけ
ど、はいはい
はい、でお父さんのことを随分愛してらっしゃったという感じがしますね。
そうですかね。
ちょっと
あの無口でしたけども、真面目な真面目な方。
お父さんはお医者さんじゃないんでしょ。
なかったです。
どちらかというと技師の、
技師の方です
ね、技術系の方みたいですね。そうなん
です。北浜でね、
はい、
河野工業事務所、
はい、
その先生は東大の教授なさってて
有名な先生やったんですね。
有名な先生で、はい、みんなそこへ、まあ、学校へ行かずに直接勉強に行って、
もう事務所へ行って勉強させてもらうみたいな、直接教えてもらう。
そうです、そうです。
その頃はそんなことやったんですね。河野工業事務所に、
そうです、
お父さんは行ってらっしゃ
る。それでね、一人息子さんが言いはったけどね、うん、その工業事務所ったらそんな勉強もしてないし、あの自分は文学の方に進みたいっておっしゃって、それ誰も継ぐ人ないから、あの父に指名されたんです。
後を継いでくれとい
ただきました、そこの事務所。
それはすごいな。そんな有名な先生がやってらっしゃった工業事務所、
はいはい、
まあ、弟子である松田さんが継がれた、
はい、たくさんここにこの通りこれでも
父が写真がありますが、うん、なるほど、
これだけでももっと多かったん違いますか。
その会社といいますか、お父さんのいらっしゃった会社はどんなことをする、どんなものを作る会社やったんですか。
あの橋とかトンネル、
は
あ、それから電車軌道とか、ね、いっぱいですよ。ラジオもなんやらとか。
ああ、そうですか。
私もはっきり知らないけど書いてあります、
ね、いやいや、その文章の中に出てきますわ。播州鉄道とかね、能勢電鉄をね、作ったり
で、あの石切山荘、
ね、ああ、そうですか、うん、なんかそういうすごい人やなという思いがしますが、
あの市役所はまあ助役で8年間ですけど、それまでの仕事が大した仕事だと思います。
いやいや、今ふっと軽く出たんですけれど、
うん、
その方お父さんが大阪の事務所にいらっしゃったのを、うん、実は西宮市役所が引き抜くような形で、
いえ、あのそれを知ったらしいですよ、西宮氏が。それで頼みに来られたんです。
あ、会社へ、
はい、
はいはい、
それで第一期工事どのくらいかかるんか済みまして、それからまた元へ戻ってその仕事をしている時に、
はい、
また人がなんかだんだん増えてきたから、
はあ、
もう2期工事お願いしたいっていうのでまた頼みに来られたんです。
今一期二期とおっしゃったのは水道、上水道、
水道のことで
しょ、うん、西宮市に上水道を引く仕
事。そうそう、全然何もなかったから、
水道がなかった、
なかったんですよ。
それを西宮で引こうというお話の中で、
はい、あのお願いしたい言うて市から頼みに来たんです、
はあ、ああ、そうですか。
そうです。 それでだ、まあ、やってたんですけども、だんだんこの辺、まあ、落ち着いてきたからいいところだからというのか、人がだんだん増えてきて、一気だけでは回っていけないから、うん、もう二気工場お願いしたいいう頃に、戦争もだいぶひどくなってきてるけど、仕事が済んでから市の方からもう閉鎖されるようだったら、うん、技術課長かなんかそんなんで来てほしい、うん、と言われて向こう閉鎖したんです。
北浜の河野工業事務所を閉鎖して、は
いはい、疎開しないと危ないか、
あ、それも戦争中ですからね、はいはい、それもあって西宮の方に、
そうですそうです、
来られた、
はい、向こうから市役所の方から頼まれて
来てくれということで、はいはい、で上水道の工事をして、はい、でもお住まいもこっちに移されたって
、もう住まいは早くから岡田町にいますや、結婚したって話から、
西宮にちょっとええとこに住んでてくれたみたいなもん
です。だから地下ですけど ね。
で西宮の水道局で水道課長をされて、その後辰馬宇一郎さんの時でしたな、ね、辰馬宇一郎市長の時に、なんかさっきのお話で条約へとおっしゃった条約さんだったんですな、
条約へ、その私が31年に来た時はもう助役でした
ねえ、
で8年間で初任期したんですから。
お父さんのお名前は松田忠一さんとおっしゃって、その当時西宮には助役さん2人、まあ、いはって、第一助役は松田忠一さん、もう一人松浦助役さんという方もいらっしゃいましたけど、はあ、工事関係といいますか技術関係は松田忠一さんがやってらっしゃるんです、はあはあ、西宮は戦後お金がなくて復興のためにもお金がいるというんで、辰馬宇一郎さん競輪を始めて頑張ってはりました、はいはい、その時の助役さんですやん。
そうですそうです、
すごいな。
競輪なんて知らなかったけど、父がそういうことしてるからへえと思ってね、一回だけ見に行きました。
なんか松田助役さんのことで、お父さんのことで覚えてらっしゃることありませんか、市役所に行かれるのどないして行ってはりました。お車迎えに来た
んで、迎えにずっと来てました
ね、はい、運転手さんが、
はい、
梶浦さん、
梶浦さんから変わりましたね、ちょっと若い方で綺麗な方でしたけど、梶浦さん車も変わりました。
どんな車で一番最初来はりました？
一番初めはロールスロイスの、
ロールス
兵庫の14番でした。
兵庫の14番ナンバープレートも覚えてらっしゃる、はい、ああそうですか。そんな時代に、助役になられたわけですね、はいはい、それで、ずっとそれからその市役所の重要な仕事をされてこられて、うんはいはい、全く僕ここへ来るまでそんなこと思いもしなかった。
そうですか、
びっくりしました。僕が若い頃の助役さんですもん。
あ、そうでした。
それがここにいらっしゃったんやなということですね、それでまあご主人はその人の長男でいらっしゃる。
そうなんです。
それでお医者さんになられて、はいはい、西宮の市民病院で随分頑張っていただいて、はいはいはい、後にここで開業された、はい、お父さんは大阪の工事事務所から引き抜かれて西宮に来られて、上水道の工事を全部されて、はいはい、なんかね僕
もういっぱい書いてありました。
そういえばね、ちょっと思い出したことあります。似てこい系ってあります。
似てこい系、
あそこに綺麗な白い建物が池の上に建ってる、なんか水の量を調節する機械が入ってる調
節塔みたい。なんかあれは父が設計したんや言うて、いうことは初めに聞きました。
美しいのでね、絵を描く人はようあれをモデルにして、ちょうど後ろに
歌舞伎山が見えたり、
そうそうそうそうそうそう、よう描かれてましたけど、あれを作られたのも松田さん
や。そうなの、もう何もなかった野原から水道つけたんですから、
ね、え、それはすごいお仕事です。そうですか、まあ、ご主人は本当に戦火の中を、命をかけてお仕事してらっしゃった。それで、まあ、本当に幸運にも運が良かったなという感じ
で、そうですね、
最後の船はおっしゃったよね。
最後です。もう2日遅かったらね、死んでる言ってね、食べるものがないから。
へ、何食べたかったよ。
もう芋やる、なんか探してたんでしょ。はあ、もうバタンバタン倒れていくばっかしだったり。
それは食べ物なかった。
その時に捕虜に連れて行かれたのがもう助けの神ですわ。
捕虜になって助かったん
です。そうですよ。
そうですか、
出てこいと言ってね、
出てこい出てこい、はいはいはいはい、
それも2日後、終戦知ったのは2日後に知った言ってました。
いやそうですか、まあ偉い経験をされたんですな、そんなあのお話をどっかで、あの今お聞きしたようなお話をどっかでされたことってあります？
入院去年した時にその小指の話をしました
なるほどなるほどそんな話めったに聞けるもんじゃないですか。
そんなあのね、黙っとったらあきませんよ。なんか戦争のこと今、うん、あの募集してるから、うん、もう絶対行きなさい言うて別れたんです、うん、
なるほど、ね、そうですか。まあ古くからのお友達も大勢いらっしゃると思いますけれど、はい、それらの方々もそんないやの似たような経験されている方もいらっしゃるかもしれません。
学校の友達でそういう話はあんまりしません。
そうですか、
はい。
まあ、森郡に移られてからももうだいぶ長いですから。
長いです、ね、
森郡自身が古い町ですもんね。
そうですね、
あの森郡言うても分からん人もいてるかも分からん。宿川から西へ2号線に沿ってずっと神戸の方へ進んだところ、ね、南側が湯葉町、
はいはいはい、
それから落合所長や屋敷町やらいろいろありますけど、はいはい、この辺を森郡って言ったわけですね。
そうです ね、 ね、
でこの辺は昔から
もうそこが芦屋です。
ああ、もう芦屋とも境、この辺は昔からやっぱり住宅街でしたか？
いや、田んぼでしたね。
あ、田んぼですか。そうですか。
写真がありますね。
あ、
これができた時の、
はい、
ちっちゃい大きなのはあるんですけど、
はい、
こんな
ほんまに
開業した時
畑の中に
それで、ね、
立派な家があの診療所がボーン立ってるって
家から通うべしだったのがなかなか通えなかったので、
あ、そうですか。
それでもう建て増し建て増ししながら、
うん、そうか、川沿い町に貼って
ね、はい、それで建て増しして、で向こうの川沿い町引き上げる時に、
はい、
こっちのお座敷屋が建てました。
ああ、そうなん
です。建て増ししました。
そうなんです、
うん、これは宿直室みたいなの建てたんですけどね。
ああ、周りは本当にまだ林やら、ね、
だからね、電車と
乗
ってる人はね、あ、牧場のお医者さん言って、こんな牧場のお医者さん言ってたんですって子供は。
牧場のお医者さんね、
聞きましたけど、
森口地区は牧場のようだったとそうですか。電車とおっしゃったのは国道電車のことですか？
阪神電車
からも見えたわけですね、ここは。
これなかったからもう丸見えでした、ね、この通り見えました。
そうでしょうね。で、国道電車も通ってましたでしょ。
国道はこっちですね、2号線を通ってたし、
ね、2号線に通ってましたでしょ、はいはい。懐かしいお話を聞かせていただきましたけどちょっとまあ悲しいあの場面もいっぱいありましたし、ね、まあ、戦争の時ですから、
はいはい、
そういうお話は当然いっぱいあると思います。
あると思いますけど、そんな持って帰ってあげるっていう、うん、そんな気持ちはなかったと、ね、自分が逃げるのが精一杯だったと思いますわ、
ね、そうですね、
うん。それとね、丸木橋があるとこ逃げるんですよ、
はい、
ね、ざっとこう谷になって、ね、北へ逃げる時だけどね、日本人の兵隊怖いから落ちた、下見たら人は死んでる、馬も牛も死んでる、落ちたらえらいことやのに、またがってね、10センチずつちょ前進んでいって逃げた。
にじりを
怖かった言うてね、
あ、そんなこと、
そんなことも逃げるのに、
あ、ね、うん、まあお医者さんとして従軍であの軍隊について行かれたお医者さんなんだけれど、うん、戦争のことは同じ、兵隊さんと同じように
そうですよ、もう最後の方は ね、 ね、病院の時はそんなことはなかったと思いますけど ね、 ね、
本当に、まあ、すごい体験をなさった、まあ、そういうお話っていうのはだんだんあの、ね、知ってる人がいなくなって、
死んでいきますもん ね、 ね、
だからやっぱり生きてらっしゃる間にいろんな人にお伝えいただいて、はいはい、こんなことがあったらしいよ、はいはい、主人から聞いたけど、はい、っていうようなことを
よくそういうことは ね、私も一緒に行ったほど、ね、誰も言う人ないから言うてくれてました。
そうですね、そしてまた次の世代へ語り継いでいただけたらと思いますし、まあ生きてる我々はやっぱり今ここで、
はい、
いい国をいい町を作っていかないかんと思いますので、そういう経験も生かしながら、
はい、
ずっとこう生きていかないかなと思いますけれど、
はい、
とってもいいお話たくさん聞かせていただきましたけど、貴重なお話を聞かせていただいたなと思います。最近はどんなことをなさってるんですか？
はい、私、
はい、
私はお茶を、
お茶をなさ
る、学校の頃からずっと、
はあ、ずっとやってらっしゃるんですね、
はい、野村千家です
けど。ああそうです、はい、それぐらいですか、ご近所の方とお付き合いとか同窓生とお話とか。
あのクラス会とかそんなありますけどね、うん、みんな亡くなって本当に 5,6 人しか寄らないんですよ、学校は。ねえ、
ね、まあこんなお話を覚えてらっしゃる、してらっしゃるというだけで、大体皆さん聞いてらっしゃる方、お年は想像されると思いますけど。
あんまりね、人には喋ってないんですよ。
そうですか。
だけどね、書いたものもあるし、これは私が死んだら ね、もう掘ってしまわれるから、これは何とかしない、ね、あの現役の間に ね、しておきたいとは思ってたんです。
なるほど。書かれている文章の中で、ちょっと ご紹介したいなと思うところもありました。自分に対しては長男としてしっかりした人間にならせるためか、3歳の時から自分で電話をかけさせ、6歳くらいの時から妹を連れて一人で高露園から梅田まで電車で来させ、父は梅田駅で待っていて三越へ連れて行くのが例であった。そんなある時、店員に一番良い子供服をと言って、それを着せ妹と共に写した懐かしい写真がある。小学校入学初日に父兄がついていかなかったのは自分一人であった。それも依頼心を起こさせないという父の方針だったと聞いている。ただそういう父も、自分が南方第一陸軍病院好きの軍医として出征するとき、梅田駅での見送りの人の中で小さい弟を抱いて放心したように立っていたのを今でも覚えている。寂しかったのだと思う。非常に厳格な方、真面目な方という、大方の評価の人物評なんですけれど、そんな方の、お話をいっぱい聞いたことがありますが、まあ、それを証明するようなお話、そしてその片方ではとっても教育熱心、自分の子供の教育にとっても熱心で、こういう、しっかりした子供に育てようという思いだとか、あるいはそうで言いながらお嬢ちゃんと一緒に、お兄ちゃんとお嬢ちゃんを連れて百貨店に行って、綺麗な服を買うてやろうというふうな優しいお父さんのあれも愛情も見受けられるというふうなお父さんでいらしたということを、松田桃代さんのご主人松田重秀さんが父を思うという、文章の中で書いていらっしゃる。これは一つ、胸に留めておきたいなと思います。今日は本当に、貴重なお話、あんまり人には話さないということをお話をお伺いしましたけど、本当に大事なお話だったと思います。どうも松田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。お暑い中本当にもう嬉しございます。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。